稲敷市議会だより第75号発行日令和6年2月1日発行稲敷市議会編集議会だより編集委員会郵便番号 300-0595 稲敷市犬塚1570番地1電話 029-892-2000 代表主な内容令和5年第4回定例会の報告市政を問う一般質問11人委員会の審査経過と結果委員会の視察報告以上の内容でお伝えします。第75号の表紙の写真認定こども園江戸崎稲敷市高田での給食の時の写真です。1枚目黒田園長がいます。161名の子どもたちの給食を作ります。2枚目給食を配膳今後子どもたちがお当番活動をする予定です。3枚目元気にいただきます。4枚目上手にお箸を使って食べることができます。5枚目本日の献立ご飯親子に海苔酢和え味噌汁みかん牛乳以上5枚の写真があります。写真終わり。令和5年第4回稲敷市議会定例会。令和5年第4回稲敷市議会定例会が12月5日火曜から12月15日金曜までの11日間にわたり開かれました。本定例会には議案等が35件、専決処分の承認2件、条例の制定・改正4件、令和5年度各会計補正予算6件、指導路線の認定・変更2件、農業委員会の人事案件19件、請願1件、発議1件の上程があり、全議案とも全会一致により原案承認・可決・同意・採択されました。また、議会の審査経過及び議決の結果については次をご確認ください。開催日、審議内容の順にお伝えします。12月5日火曜、開会。議案等32件が上程され、市長より報告、提案理由説明を受ける。人事19件の採決を行う。6日、議案調査のため休会。7日、木曜、議員6名による市政一般に関する通告質問を行う。8日、金曜、議員5名による市政一般に関する通告質問を行う。各常任委員会へ議案13件を付託する。11日月曜、総務教育常任委員会審査。12日火曜、市民福祉常任委員会審査。13日水曜、産業建設常任委員会審査。14日、議事整理のため休会。15日金曜、各常任委員長から付託議案について審査報告を受け、議案13件、請願1件の討論・採決を行う。発議第3号が上程され、提出者より提案理由の説明を受け、質疑・討論・採決を行う。追加議案1件が上程され、市長の提案理由説明を受け、質疑・討論・採決を行う。閉会。審議された議案とその結果、議案等番号、件名、内容、付託委員会、審議結果、賛成対反対の順にお伝えします。議案第83号、専決処分の承認を求めることについて、訴えの提起、公害等調整委員会に申請された責任裁定事件について、その裁定を不服として、債務不存在確認の訴えを提起したもの。市民福祉、原案承認、16-0。議案第84号、専決処分の承認を求めることについて、令和5年度稲敷市一般会計補正予算第6号、規定の予算額に173万3000円を追加するもの、第83号にかかる予算、総務教育、市民福祉、原案承認16-0。議案第85号、稲敷市弱富奨学基金条例の制定について、寄付者の意向を踏まえ、 奨学金の貸与を行うため基金を設立するもの。総務教育原案可決16-0、議案第86号、稲敷市国民健康保険税条例の一部改正について、地方税法等の一部改正に伴い条例の一部を改正するもの。市民福祉原案可決16-0、議案第87号、稲敷市手数料徴収条例の一部改正について、コンビニエンスストア等の専用端末機による証明書の交付手数料を変更するもの。市民福祉原案可決16-0、議案第88号、令和5年度稲敷市一般会計補正予算第7号、規定の予算額に4億9610万9000円を追加するもの。総務教育市民福祉産業建設原案可決16-0、議案第89号、令和5年度稲敷市国民健康保険特別会計補正予算第2号、規定の予算額に149万円を追加するもの。市民福祉原案可決16-0、議案第90号、令和5年度稲敷市介護保険特別会計補正予算第2号、規定の予算額に548万9000円を追加するもの。市民福祉原案可決16-0、議案第91号、令和5年度稲敷市後期高齢者医療特別会計補正予算第2号、規定の予算額に280万円を追加するもの。市民福祉原案可決16-0、議案第92号、令和5年度稲敷市水道事業会計補正予算第1号、収益的支出の予定額に231万6000円、資本的収入の予定額に1億1214万4000円、資本的支出の予定額に1億3200万円を追加するもの。産業建設原案可決16-0、議案第93号、指導路線の認定について、指導 E2489号線を新たに認定するもの。産業建設原案可決16-0、議案第94号、指導路線の変更について、指導 E2278号線は路線の終点を、指導東1408号線は起点を変更するもの。産業建設原案可決16-0、件名、議案等番号、内容、審議結果、賛成対反対の順にお伝えしています。農業委員会委員の任命について、議案第95号、下君山、足立久美子、議案第96号、須賀津、飯塚春正、議案第97号、清水、内田和義、議案第98号、中山、遠藤和幸、議案第99号、堀川、川島昇、議案第100号、浮島、黒沢克美、議案第101号、西城、坂本和夫、議案第102号、沢良組新田、坂本富夫、議案第103号、高田、篠崎宗樹、議案第104号、柴崎、篠崎文夫、議案第105号、上君山、塚本則夫、議案第106号、羽生、長野治、議案第107号、阿波崎、根本治、議案第108号、志田仏陀、宮本信夫、議案第109号、清久島、村松清美、議案第110号、沼田、村山文夫、議案第111号、市崎、山口和彦、議案第112号、下根本、山口光一、議案第113号、阿波、吉田武史、以上19名、原案同意17-0。ごめんなさい。議案第114号、稲敷市職員の給与に関する条例等の一部改正について、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律、及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の 交付に伴い、三条例の一部を改正するもの。総務教育、原案可決、16-0。議案第115号、令和5年度、稲敷市一般会計補正予算、第8号、第88号予算の総額に3,9,270,4,000円を追加するもの。原案可決、16-0。発議第3号、教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制度堅持に係る意見書、提出者山本昌司ほか6名、総務教育、原案可決、16-0。議長、根本浩二は採決に加わりません。ただし、可否同数の場合は議長により決することになります。請願の審査結果、議案番号、請願第1号、令和5年8月1日、件名、教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度堅持のための政府予算に係る意見書採択を求める請願。内容、水戸市茨城県教職員組合、執行委員長中山幸男、ほか147名、付託委員会総務教育、審議結果賛成対反対、採択16-0。令和5年第2回稲敷市議会臨時会、令和5年11月24日金曜開催の議会全員協議会において、臨時会へ上程予定の案件について執行部から説明を受け協議したところ、過去の事件に対する経緯等の説明が不十分でないこと、また当日に提出された資料等の精査に相当な時間を要したため、令和5年第2回臨時会は流会となりました。
市政を問う一般質問。第4回定例会には11名の議員が市政全般にわたり一般質問を行いました。質問と答弁について要旨を紹介します。写真下部の二次元コードをスマートフォンのカメラや専用アプリで読み取ると一般質問の録画映像をご視聴いただけます。質問、武藤千恵美議員、QR コードがあります。令和6年度からの介護保険料金の軽減措置について、現在策定中の第9期介護保険事業計画における令和6年度から8年度までの介護給付費の見込み額について伺います。答弁、筧市長。可能な範囲で第1号被保険者の保険料の基準額を維持するように検討。答弁、保健福祉部長。現段階での見込み額は、令和6年度で37億7,350万2,000円。令和7年度で38億3,306万3,000円。令和8年度で38億9,051万6,000円となっており、上昇傾向です。質問、第9期計画における給付費の見込み額から推定される令和6年度から8年度の保険料基準額の検討状況について伺います。答弁、保健福祉部長、介護給付の見込み額が上がることから、介護保険料の基準額も上がることが想定され、現在、介護保険事業計画策定委員会で審議中です。質問、新利根地区の憩いのプラザを拠点とした介護予防教室が行われていますが、実施場所を増やす予定や男性向けにアプローチする施策について伺います。答弁、保健福祉部長、憩いのプラザから距離のある市内の方には送迎サービスを実施していますが、乗車時間が長くなってしまい、教室への参加をためらってしまう方もいるようです。そのような方にも参加いただけるよう、各地区の公民館などでの教室開催ができるよう、参加しやすい介護予防教室の実施に向けて検討していきます。また、男性向けの教室については、他市町村の実施事例などを参考に検討していきます。質問、65歳以上の世代が全体の約 40% を占める中、彼らの健康維持と労働力の維持を図り、市ができる範囲で介護保険料の軽減策を検討すべきと考えます。現行の基準額を維持されるのか、市長の考えを伺います。答弁市長。第9期介護保険事業計画では、介護給付費や各種サービスの見込みを検証し、不測の事態に備える介護給付費準備基金の取り崩しについて十分に協議します。同時に、第1号被保険者の介護保険料の基準額は可能な限り維持し、低所得の高齢者の介護保険料軽減措置も継続する方針です。質問、中澤仁議員、QR コードがあります。もみ殻処理の対策を。近年では、野焼きの制限や周期の問題から、もみ殻は廃棄が容易ではなく、農家にとっても費用のかかる産業廃棄物になっています。そこで、本市で毎年排出されるもみ殻の現況及び処理方法について伺います。また、現機関の稼働実績及び規模拡大、拡張の可能性を伺います。答弁、筧市長。農業者が安心して生産できる環境づくりに努める。答弁、地域振興部長。2020年の農林業センサスによれば、本市の年間もみ殻排出量は約7862トンと見積もられます。処理方法は、処分業者への依頼や農地への還元が主な方法で、一部の農家では畜産農家への無償提供や有機物資源としての活用も行われています。答弁、土木管理部長。汚泥コンポスト化施設現機関の当初計画では、年間526トンの汚泥と184トンの副資材、もみ殻などを処理する予定でしたが、令和4年度の実績では汚泥が248トン、計画比 47.1%、副資材が56トン、計画比 30.4% です。これは旧桜川地区の人口減少が主な理由で、今後は県の計画に基づく公益化、共同化を進め、農業施設を統廃合し、公共下水処理施設への流入も検討します。質問、本市のもみ殻の処理方法について総括的なご意見を伺います。答弁、市長、県や農研機構に情報提供を求めながら、関係機関と連携し、農業者が安心して生産できる環境づくりを調査、研究するとともに、本市に適したあらゆる可能性を考慮し、地域の活性化、発展に努めていきます。質問、消防団車両の取り扱いと対策は、消防団において、有事の際に使用する消防ポンプ車の準中型免許及び普通免許の所持状況について伺います。答弁、危機管理官、普通免許に合わせた車両への更新と支援策を検討。今年度の登録団員980名中、準中型以上の免許所持者が876名、普通免許所持者が104名います。普通免許では運転できない車両総重量 3.5 トン以上の消防車両は9台あり、これらが配備されている分団に所属している普通免許所持者は16名です。今後も引き続き順次普通免許で運転可能な車両に入れ替えていきます。質問、消防団の将来を見据えた支援策や団員の数が減少する中での今後の展望について伺います。答弁、危機管理官、準中型以上の免許を取得する際の費用や講習期間を考慮しつつ、補助金等の支援策について、近隣市町村の状況など調査、研究していきます。答弁、市長。 人口減少による若者の減少を考慮した再編を進めたいと考えています。将来的に活動が難しくなった場合には、消防本部や消防団、地元の方々と地域の実情に合ったあり方を検討していきたいと考えています。質問、山本昭二議員、QR コードがあります。災害時の避難所における福祉スペースの想定と備蓄品について、災害時における福祉避難所は、要配慮者のために規定され、各自治体で指定している避難所です。その対象者は、高齢者や乳幼児、妊婦、要介護者、障害者の方など、特に配慮を要する方です。災害が起きた際には、直接福祉避難所に行けるわけではなく、一般避難所にまず避難をし、必要に応じて開設をするという流れになっています。一般避難所でも、要配慮者のために最低限の配慮が必要ではないかと考えます。本市の現状について伺います。答弁、加計市長。避難所運営マニュアルの見直しなど検討が必要。答弁、保健福祉部長。現在は、江戸崎福祉センター、保健センター、ハートピア稲敷の3施設が福祉避難所となっています。一般避難所に避難されてきた方の中に、福祉避難所の対象となる方がいた場合、福祉避難所開設の必要性があると認められたときに、開設することになっています。近年では、令和元年10月12日の台風19号時に、江戸崎福祉センターに開設しました。答弁、危機管理官。第二次防災体制を取った時点で、通常の避難所は開設の準備、福祉避難所は開設の調整を開始することになっています。質問、要配慮者に対する対応と健康に関して必要な保健師の配置、備蓄品について伺います。答弁、保健福祉部長。令和5年度から各避難所に保健師が常駐できるよう配置しています。また、福祉避難所では、通常の避難所備蓄品のほかに、段ボールベッド、大人用、子供用の紙おむつ、液体及び粉ミルク、生理用品などを備蓄しています。質問、総務省では一般避難所内に、福祉的な備品の確保及び福祉スペースの確保に努めるよう明記されていますが、本市の対応について伺います。答弁、危機管理官。状況に応じた福祉スペースの確保などを現在行っています。要配慮者への対応は、優先した受け入れや必要に応じて避難行動要支援者名簿を活用しながら、スペースを設けるなど、その方の特性に応じた配慮を行うようにしています。質問、福祉施設との福祉避難所協定の締結について伺います。答弁、保健福祉部長、福祉避難所の施設運営に関する協定を結ぶまでには至っていません。今後、積極的に災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定を結んでいきたいと考えています。答弁、市長。避難所運営マニュアルの見直しなどの検討も必要です。また、市民が安心して避難できる体制づくりのために、協定の締結に向けて民間福祉施設との協議、検討を進めていきたいと考えています。
寺崎久美子議員。QR コードがあります。質問、インクルーシブ遊具の設置について、ユニバーサルデザインに基づく安心で親しまれる公園づくりを目指す中、市公園での遊びの機会不足や維持管理費見直しの必要性から、障害の有無を問わず多様な仲間と出会い、育ち合う機会創出のため、インクルーシブ遊具の設置を提起します。まず、現在の公園の利用状況、維持管理費、取り組みを伺います。答弁、加計市長。 各計画の中で導入を検討していきます。答弁、土木管理部長。利用者数を計測するための体制は整えておりません。令和5年度の公園の予算額は約7220万円で、ユニバーサルデザイン導入の取り組みは11公園のうち7公園で、和式から洋式への便器交換を行っています。質問、インクルーシブ遊具設置の考えを伺います。答弁、副市長。インクルーシブとは、ユニバーサルデザインだけでは解決できない心のバリアをなくす考え方で、遊具のデザインだけでなく、周りの協力が重要であり、多様な人々の利用が増えることで、公園を皆で育てていくことだと認識しています。財源は、ふるさと納税や宝くじ助成金を活用でき、インクルーシブ遊具の導入は、本市にとっても効果的と考えています。質問。公民館を核とする街づくりにプラスした交流拠点として、インクルーシブ遊具のある公園、学校跡地の利用など、そんな憩いの広場、街づくりはいかがでしょうか。答弁、市長。公園の整理やリニューアルは重要です。また、公民館での設置や、子育て支援住宅周辺の公園整備など、各計画の中で、インクルーシブ遊具も検討していきたいと思います。質問。ゴルフ場へのふるさと納税自動販売機設置は、自主財源 35%、依存財源 65% の本市において、市民の満足度を高める施策の実現には財源が必要であり、ふるさと納税の寄付金は大事な財源です。年間来場者40万人の市内ゴルフ場へ手軽で便利なふるさと納税自動販売機を設置することについて提起し、ふるさと納税寄付についての考えを伺います。答弁、加計市長。現地決済型の自動販売機についても検討していきます。答弁、地域振興部長。昨年度、ふるさと納税自販機の導入を検討しましたが、経費の高騰により見送りました。ゴルフ場予約サイト、楽天ゴーラをふるさと納税として取り扱っており、自販機に代わってゴルフを通じて市を訪れる人を増やす取り組みを進めています。質問。ゴルフ場予約サイトと今回提起した現地決済型の自動販売機は、メリットが異なります。その場決済に対するアプローチについて伺います。答弁、市長。ゴルフ場予約サイトの時間的ロスを改善し、予約サイトを通じたふるさと納税の PR を強化しつつ、現地決済型の自動販売機についても検討していきます。高山久志議員、QR コードがあります。質問。地域内循環の視点による産業振興策について、産業振興基本条例の制定により、商工業、農林業、観光事業、金融機関、教育機関、市民、行政が一体となった枠組みで、新たなビジネスチャンスが生まれ、企業立地や企業誘致にも大きな宣伝効果になると考えますが、見解を伺います。答弁。加計市長、様々なものを変え、見直しをしながら未来への投資を進めたい。答弁、地域振興部長、今後の産業振興を図る上で有意義であると考えます。産業振興の実現のために、各関係団体との連携構築に向け取り組んでいきたいです。質問、産業の振興は様々なデータを把握し、戦略を立てる必要があります。各分野の代表者や指揮者などとの意見交換の場を設け、地場産業育成にかかる検討を始めてはどうかと考えますが、見解を伺います。答弁、副市長。各産業の事業者と金融機関や各経済団体、教育機関や地域住民との連携が産業振興策を検討するためには重要です。連携構築を図りつつ、 情報を提示しながら条例の制定も含め議論していきます。質問。自治体新電力稲敷エナジーの設立の趣旨及び電力業界の動向など市民への丁寧な説明が必要です。また電力業界の先行きは不透明であり、今後万が一経営が悪化し破産という最悪の結果を招いてしまっては事業化した意味がありません。会社の存続のためにも経営戦略が不可欠だと考えますが、見解を伺います。答弁。市民生活部長。稲敷エナジーはエネルギーの地産地消による地域活性化や防災面の強化、脱炭素施策の推進体として令和5年1月に設立しました。事業開始当初はできるだけ固定費を抑え、安定した収入の確保が重要です。まずは公共施設への電力小売事業で経営基盤を固めた後、太陽光発電等の設備投資を計画的に行う予定です。稲敷エナジーの小売電気事業は初期投資、資産保有がほぼ不要であり、公共施設を主に顧客としているため事業のリスクは低いと考えます。これらのことから市からの補助金はこれ以上考えていませんが、国からの脱炭素等による補助金については積極的に利用していきたいです。質問。将来世代に負担を残さないことが我々の使命だと考えます。市政20年を迎えるにあたり、市政のあり方について伺います。答弁。市長。自助、公助、そして共助の中で市政や町づくりを進めていかなければ、市民一人一人の幸福な暮らしの実現は図れません。そのためにも、様々なことを変え、見直し、未来への投資を進めていきたいです。質問。鈴木正志議員。QR コードがあります。質問。高齢社会における地域の課題解決は、高齢者人口の増加により、高齢社会をみんなで支えていく努力が必要となります。高齢化による地域の課題は、地域ごとに異なる特徴や要因を持ち、地域の活性化や街づくりの発展の妨げとなっています。地域の課題の解決には、地域の特性や課題を的確に把握し、効果的な対策を講じることが必要であり、様々な取り組みが求められています。まず、これまでの地域の取り組みについて伺います。答弁。加計市長。公民館などを核とする地域づくりで対応する。答弁。行政経営部長。生活支援コーディネーターを配置して、住民主体による地域の特色を生かした地域づくりを進めています。今後、各地区のコーディネーターが、地域で生活する方々の意見を聞きながら、目指す地域像を見つけ、地域に合った支え合いの仕組みづくりを進められるよう取り組んでいきます。質問。令和2年3月定例会一般質問において、地域の課題解決のために地域の方と新たな組織を検討していきますと回答がありました。進捗状況について伺います。答弁。行政経営部長。新たな組織づくりまでは至っていないのが現状です。今後は区長を中心とした行政区での対応、民生委員、生活支援コーディネーターなど、福祉的対応、公民館を核とした地域づくりから進化した住民自らの対応など、取り組みの積み重ねが助け合える人を増やし、さらには安心して暮らせる基盤になるものと考えます。質問。仕組みづくりとして相互扶助に特化した組織や、班ごとに地域の課題に解決策を考えるワークショップを立ち上げ、意見を取りまとめる役割のファシリテーターの育成も行い、予算化してモデル事業として実施してはいかがでしょうか。答弁。行政経営部長。モデルを設定するのも難しいかと思います。他自治体の先進事例も含め、様々な角度から調査分析を行い検討していきます。質問。第3次稲敷市総合計画を策定中だと思いますが、 市民の皆様からのご意見の内容と今後の方向性について伺います。答弁、行政経営部長。人口減少に伴い、地域コミュニティのあり方の見直しや、自助、共助、公助のうちの共助、住民同士での助け合いなどのご意見をいただいています。答弁、市長。地域の課題解決のアプローチで大切なのは、その地域に合った手法が重要と考えています。現在、取り組んでいる公民館を核とした地域づくりは、桜川公民館の成果などを考えますと、地域に合った手法であると考え、当面は現在の取り組みを中心に対応していきたいです。
質問、松戸千秋議員、QR コードがあります。質問、子どもの登下校における見守り活動の取り組みは、これまで2回にわたり子どもの登下校時の見守り活動について一般質問で訴えてきました。その後の各部局との具体的な協議内容等について伺います。答弁、筧市長。安心安全に登下校できる環境を整える。答弁、教育部長。登下校中の犯罪被害の防止策として有効なながら見守りを広く周知し、ボランティアの募集を行いたいと考えています。また、応募があった方には、統一のたすき等を配布する取り組みを検討しています。答弁、行政経営部長。子どもたちの安心・安全な通学のために、独自の取り組みを実施している行政区の活動事例を、区長会で紹介し、市全体で取り組みが広がるようにしています。また、教育委員会と連携して、区長会議での見守りボランティア募集や、目印となるたすきの配布についても取り組んでいきたいです。質問、子どもたちが安心し、そして安全に通学できるためには、市の方針が必要です。実施のための考えについて伺います。答弁、市長、学校や地域の関係者と連携して取り組むことが大切で、安全な通学路を確保するため、引き続きハード面とソフト面の双方から環境を整えたいと考えます。また、市民の皆様にながら見守りへのご理解を得ることについては、早急に取り組んでいきたいです。質問、高齢者、障害者等の安全確保の取り組みについて、住み慣れた我が家で健康に生活を送ることは誰もが希望することです。安心して外出し、健康増進を促すためにも、高齢者や障害者に防犯ブザーを配布する考えはないか伺います。答弁、筧市長、各方面から広く意見を聞き、しっかりと対象者を絞って実施したい。答弁、保健福祉部長、ブザー本体の供給については、現在36ある稲敷市見守り協定締結事業者からの協力や、市民の方が不要になったものを再活用するなど、高齢福祉サービス利用者等に提供できるよう検討していきます。質問、見守り協定締結事業者へ、市から防犯ブザーの提供をお願いする考えはないか、また、ふるさと納税の活用についての見解を伺います。答弁、保健福祉部長、事業者による防犯ブザーの寄贈や提供、ふるさと納税の活用については今後検討します。そのためには、まず老人クラブ、区長、民生委員などから広く意見を聞き、しっかりと対象者を絞り、実施したいと考えます。質問、染谷邦香議員、QR コードがあります。質問、成田国際空港離発着の航空機による騒音問題の取り組み状況について。騒音問題について、住民の声や活動内容を踏まえ、市の認識と解決方法、今後の取り組み方について伺います。答弁、市民生活部長、多くの市民の皆様に認識いただくため、騒音問題について情報公開が行えるよう進めていきたい。 完全な解決は非常に難しい問題と認識しており、いかに市民の皆様の負担を軽減できるかという考えのもとに協議を重ね、着実かつ真摯に施策に取り組んでいくことが本市のすべきことと考えています。また、騒音問題の取り組みの公開については、ホームページや広報誌等で情報公開できるよう進めたいと考えています。質問、成田国際空港との共存共栄のあり方とその取り組みについて、成田国際空港からの周辺対策交付金で、公共交通、給食費、公園整備、農業施設整備費等、様々な形で住民に還元すべきではないかと考えますが、市の考えを伺います。答弁、筧市長。空港のポテンシャルと稲敷市の立地や資源を生かし、私自身が先頭に立って進めます。周辺市長の活用事例を参考に、教育、医療、公園整備等、様々な分野から策定を進めている第三次総合計画の施策に加味し、さらなる活用を検討していきたいと考えています。質問、空港の機能強化の効果を最大限に波及させた地域づくり、市民サービスに還元できる交付金の使い方などの観点から、今後、取り組むべき街づくりのプランと交付金増額について見解を伺います。答弁、行政経営部長、市内部組織の枠組みに関係なく、市がこれまで行ってきた取り組みに加え、市の PR をはじめ、空港周辺の地域づくりに関する実施プランに基づき、観光や特産品の販売など、様々な施策に横断的に取り組むとともに、空港に対しても市の取り組みを積極的にアピールしていきたいと考えています。質問、住民の声を伝えるべく、その姿勢を成田国際空港に対して見せていかなければならないと思いますが、市長の考えを伺います。答弁、市長、騒音問題で負担をおかけしている市民の声をきちんと認識し、空港等へ要望していくことが一番大切であると考えています。また、国、県、市町村、成田国際空港の4社による意見交換会の実施など、今後もその取り組みが有意義となるよう、茨城県知事の参加を働きかける要望を強く行っていきます。これらの対応の上に、前向きな解決の方向として、空港との共存共栄があるものと認識しており、共存共栄においては、新たな定住者の獲得、住環境の向上、産業振興など、地域振興の推進をしていきます。質問、篠田純一議員、QR コードがあります。質問、並行した小学校の開放と今後について、桜川地区の小学校統合後、旧浮島小学校の遊具や耐震基準を満たした旧フット小学校体育館の利用など、要望が寄せられています。施設を利用できる管理体制の検討と、今後の計画について伺います。答弁、行政経営部長、各跡地の利活用を図る。答弁、教育部長、並行した学校の遊具や体育館は、現状のまま利用することは大変難しい状況です。答弁、行政経営部長、旧阿波小学校跡地は、一事業者から提案を受け、今後は、公募型プロポーザルにより進めます。基本的には、老朽化等問題がある施設は解体し、土地を有効活用します。質問、子どもたちが遊べる場所の代替案として、和田公園の整備に合わせて、インクルーシブ遊具の整備計画はあるか伺います。また、旧フット小学校の校舎解体後、体育館を利用できないか伺います。合わせて、解体前の一般開放、記念品の持ち帰り等は可能か伺います。答弁、土木管理部長、和田公園のインクルーシブ遊具については、今年度中に実施設計に着手し、来年度に着工予定です。 答弁、行政経営部長。旧富戸小学校体育館に関しては、地域の皆様に利用していただけるよう、校庭などと合わせて、社会教育体育施設としての利活用を検討します。答弁、市長。解体前の一般開放については、地元の意向を尊重し、思い出の詰まった校舎とのお別れ会が開催できるよう、前向きに検討します。質問、校外等調整委員会の裁定について、稲敷市小野地区における校外等調整委員会による財産被害等責任裁定について、どのような認識であったのか伺います。答弁、筧市長、市の立場や責任を丁寧に説明し、解決に向け鋭意努力。答弁、市民生活部長、裁定の内容は、相手方の主張する所有山林等を改良土で埋められたことにより土壌が汚染され、周辺井戸の水質が汚染されたことを認め、市が埋め立て申請を違法に許可し、許可地以外の埋め立てを阻止しなかったとして、盛り土事業者及び運搬業者と共同して、市は損害金を支払うようにとのことでした。市としては、埋め立て許可や許可地以外の埋め立てに、国家賠償法上何らの違法はないとして、債務不存在の確認を求めるものです。答弁、市長、本件事案のマスコミ報道を受け、市民の皆様にご心配をおかけしたことについて、心痛の思いです。裁定は重く受け止めていますが、市の考えを申し伝えたいとの思いから提訴しました。今後は、市の立場や責任を丁寧に説明し、解決に向け鋭意努力していきます。質問、あらゆる不法投棄の根絶を目指し、不法投棄撲滅宣言をして、不法投棄をしない、させない、許さないという看板を設置してはいかがでしょうか。答弁、市長、市の実情に合った宣言内容を協議し、整い次第、市役所前や市インターチェンジ等に設置していきたいと考えています。
質問、市の高志議員、QR コードがあります。本市の事業継承支援策は、ここ数年の間に稲敷市で飲食店が事業を引き継ぐことなく閉店しました。この状況について市はどのように認識しているか、また創業支援の取り組みについて伺います。答弁、地域振興部長、商工会と連携し、支援体制の整備を早急に行う。現在、経営者の高齢化が進んでおり、長年親しまれた商店がなくなってしまっている現状は、事業承継の体制整備が急務であると認識しています。茨城県事業承継、引き継ぎ支援センターと連携し取り組んできましたが、今後、商工会とも連携し、支援体制の整備を早急に行う必要があると考えています。創業支援については、平成29年度より移住・定住の促進及び地域経済の活性化を目的に、市内で新しく創業するための補助金、稲敷市市民のための創業支援事業を実施しています。これまで利用業や飲食事業をはじめ、合計28名が活用しています。また、令和5年度から女性が創業する場合や、空き店舗を活用して創業した場合、追加の補助制度を設け、新たな創業支援を通じて、地域経済のさらなる発展に努めています。質問、本市の少子化対策は、少子高齢化が叫ばれて久しいこの頃、本市の人口も減少しています。少子化対策をより強化をすることが求められていると思いますが、取り組みを伺います。答弁、筧市長、電池を挙げて対策に取り組む。答弁、地域振興部長、市の実情に応じた人口減少対策を行うため、雇用、移住、定住、子育て、シティプロモーションの4つの基本目標を定め、それを実現するための実行プランとして、具体的な施策をまとめた第2次稲敷市、町、人、仕事、 党政総合戦略を策定しており、少子化対策についてもこの総合戦略に基づき取り組んでいます。一例を挙げると、子育てしやすい住宅環境を創出するための若年夫婦及び3世代同居マイホーム取得支援助成制度や、子育て世代の負担軽減を図るための学校給食の無償化や、医療費助成事業など、様々な事業を展開しています。答弁市長、本市で生まれ育った若者が、東京などへ出て行かなくても地元で就職ができることなど、市内で働くための情報提供を強化するほか、若い世代のニーズに対応した子育て家族向け住宅の整備や、小中学生の基礎学力の向上や、高校生や大学生の支援策の強化等、これからの市の取り組みを若者や子育て世代へ向け効果的に情報発信をしていきます。そして、様々な分野の施策を総合的に展開し、情報発信をすることで、最終的には市民が引き続き本市に住み続けたい、結婚してからも本市で子供を育てたい、自分の子供にも本市に住んでもらいたい、そのように思えることが少子化対策につながっていくと考えます。今後、少子化対策には全庁を挙げて取り組んでいきます。このほか、畑土飛散防止について質問がありました。質問、浅野信之議員、QR コードがあります。学校施設の ZEB、ゼブ化は、ゼブとは快適な室内環境を実現しながら、消費するエネルギーをゼロにすることを目指した建物のこと。公立小中学校の普通教室で、当たり前の存在となったエアコン設備ですが、二酸化炭素の排出を削減し、脱炭素化につなげる学校づくりが注目されています。気候変動問題への対応は、人類の将来の生存と繁栄にとって喫緊の課題です。これらの取り組みにより、エコスクールの認定校数は、2022年4月現在で1900校余りとなり、地域の先進校として一定の成果を上げてきたそうです。エコスクールの取り組みを進化していくこととともに、学校施設のゼブ化を推進することが提言されています。本市の取り組み状況と今後の取り組みについて伺います。答弁、筧市長、大規模改修のゼブ化を検討する。答弁、教育部長、現在、学校施設長寿命化計画に基づき、各小中学校、幼児施設の大規模改修を進めているところです。直近では、沼里小学校及び江戸崎中学校で、省エネタイプへの空調設備更新や、照明器具の LED 化を予定しており、また、太陽光発電については、平成22年度に吾妻中学校屋上へ、平成26年度に新利根小学校に設置をしています。今後も学校施設長寿命化計画に基づき、学校施設の大規模改修の際には、デブ化の実施を検討してまいります。質問、江戸崎かぼちゃ栽培の後継者育成は、江戸崎かぼちゃは1966年、旧江戸崎町君ヶ地区を中心に生産が開始され、栽培年数の経過とともに、生産地が拡大し、2015年12月に農林水産物や食品を国が地域ブランドとして保護する地理的表示 GI 保護制度に登録されました。2022年11月に地理的表示保護制度の運用見直しがありましたが、これを機に江戸崎かぼちゃの産品独自の魅力や強みを評価して、ブランド強化、ビジネスの拡大、所得や地域の活力の向上へ取り組む考えはないか、また、新規就農者など後継者育成について伺います。答弁、筧市長、関係機関と連携し、新規就農者確保に取り組む。答弁、地域振興部長、制度の審査基準が、 地域と結びついた賛否独自の多彩な特性を実質的に評価する審査へ変更となりましたが、生産者の方々がこだわり守り続けている生産技術を共に守り続けなければならないと認識しています。かぼちゃは多様性の高い農産物ですので、付加価値を高めるため、新たな商品開発やプレミアム化された江戸崎かぼちゃを生産する JA 稲敷かぼちゃ部会、販売促進を進める稲敷農業協同組合と連携し、検討していきます。答弁、市長、長年多くの消費者に親しまれてきた伝統ある江戸崎かぼちゃを引き続き本市の代表的農産物として絶やすことのないよう安定的な生産、さらなる品質の向上やそれを担う新規就農者の確保に向け関係機関と連携しながら取り組んでいきます。総務教育常任委員会視察報告。研修日、令和5年10月16日月曜。研修先、市内小学校及び教育センター、フリースクールつくば空。当委員会は第3回定例会に提出されました請願2件に対する現状把握のため、各施設の説明を受け、所轄所管事務調査を行いました。江戸崎小学校と吾妻北小学校の調査では、市内小学校で一番の大規模校と一番の小規模校であり、それぞれの学校における教職員の定数改善に対する現状把握を行うとともに、担任のほか学校教育支援員や特別支援教育支援員が配置されている教室の授業等の様子についても視察しました。教育センター及びフリースクールつくば空の調査では、不登校児童生徒に対する学習機会の確保や居場所づくりなどについての現状把握のため、各施設から説明を受けました。委員長、寺崎久美子、副委員長、椎野隆、委員、高野清、松戸千秋、鈴木正、高山久志。市民福祉常任委員会視察報告。研修日、令和5年10月30日月曜。研修先、子ども未来館、栃木県大田原市。友達ハウス、笠間市。当委員会は複合的な児童福祉施設と子どもの第三の居場所づくりについて視察研修を実施しました。栃木県大田原市の複合施設、トコトコは、1階にはスーパー、2階と3階には子どものための施設、子ども未来館、4階には図書館もあり、年間利用者は30万人以上にもなります。茨城県で最初に子どもの第3の居場所づくりを進めている笠間市の友達ハウスでは、貧困や虐待など困難な状況に置かれている子どもを支援するための居場所づくりを行っています。委員長山本昌司、副委員長武藤千恵美、委員伊藤仁、根本浩二、篠田純一、中澤仁。
岐阜県羽島市議会産業建設委員会の皆さんが来訪。10月31日火曜、岐阜県羽島市議会産業建設委員会の皆さんが、農業、稲作の大規模化とスマート農業の取り組みについての視察のため来訪されました。山口ファーム株式会社の山口代表、茨城県や県南農林事務所のご担当者様にも説明者としてご出席いただきました。美保村議会地方自治研究会の皆さんが来訪。12月15日金曜、美保村議会地方自治研究会の皆さんが直売所稲之助市場の運営などについての視察のため来訪されました。稲之助市場を運営している特定非営利活動法人稲敷の会の 地元食材を使ったお弁当の開発、販売や全国初のケージボール常設コートなどを視察されました。
議会を傍聴してみませんか？次回定例会開会予定は2月27日火曜となります。変更になる場合があります。午前10時より、開催場所、稲敷市庁舎4階議会議場、稲敷市犬塚1570番地1、電話029-892-2000代表、ファクス029-893-1573。議会の傍聴は稲敷市役所庁舎4階で開催当日に受け付けています。1、受付時間は午前8時30分から。2、傍聴の予約はできません。3、傍聴席は50席、他報道関係8席、車椅子スペース3席程度。4、庁舎1階のモニターで議会の生中継を行います。次回の詳しい日程については、議会事務局までお問い合わせください。市議会ホームページをご覧ください。稲敷市ホームページ。http://www.city.inashiki.lg.jp/稲敷市議会検索。スマホアプリ、町色で議会だよりがご覧になれます。町色、町を好きになるアプリ。編集後期。金剛の表紙は食育、食べる力は生きる力、食に関する知識とバランスが重要で、一緒に食事や料理をしたり、収穫体験、季節感や郷土料理を味わうことは大切で、笑顔の輪が広がります。子供園は自園で調理提供、桜川中は自校式、給食センター2カ所で幼稚園小中学校に提供。現在、両センターの老朽化が著しく進み、整備が検討されています。市議会では、市長が計画した仕事や、お金の使い方など、市政がきちんと行われているか監視する、議決機関です。議会は3つの常任委員会を設け、市民の生活に直結するサービスに関して、議論、調査をします。令和5年11月から、継続的に審議をする、特定所管事務調査のガイドラインを設定し、調査、研究、討議、協議を重ね、市長への提言、政策提案ができます。江戸崎小学校150周年の長い歴史には、いくつもの村や学校の統廃合で、良き伝統と誇りが継承され、現在の営みがあることを振り返り、子どもたちは、変わらないものは笑顔と示してくれ、大切なことを教わりました。笑顔は自分も周りも幸せになりますね。寺崎久美子記。委員長根本博士、副委員長鈴木正史、委員山本昌司、寺崎久美子、染谷邦香、武藤千恵美。これで声の稲敷市議会だより第75号を終わります。発行稲敷市社会福祉協議会。制作録音、稲敷市江戸崎朗読の会ひばり、録音日2月20日、音訳者、浅野初江、山田富夫、中島八重子、中村美智子、佐藤英子、原田明子でした。